いい。
ヨハネによる福音書12章を開いてください。ヨハネによる福音書の12章、私たちの聖書通読の学びがですね、19節まで来たんですね。19節まで来て、そして今朝は12章の後半です。20節から1節ずつ見ていきたいと思います。ヨハネによる福音書はこの全体の中でこの12章で大きな分岐点を迎えます。イエス様はこれまで世に対して、このまだ信仰を持っていない人たちに対して、私が光である、世の光であるとして証しされました。外に対して私が光であると言われていきましたけれども、それがいつまでも続くわけではなく、終わるっていうか、それが最後になる時があるんだよという警告をしておられます。それ13章からはすでにキリストのものとされた、選び出された弟子たちに対する励ましと慰めの言葉になっていくんですね。だから内側になっていくんです。内側のこの者たちがイエス様の名にあって、神の名にあって守られるよ、この世から守られるよっていう話になるんですけれども、12章までがその外に対して私は光であるということを言われたんです。でもこれが最後まで続くわけではないということなんですね。それでは今日の説教の題名を光あるうちにとしました。36節から取ってるんですね。自分に光があるうちにと、あと35節もそうですね、光があるうちに歩きなさいと。で、実はこれはですね、ある小説というか本の題名にもなっています。三浦絢子さんの道ありきの三部作シリーズの第三部になっていまして、そこに罪とは、愛とは、神とは、死とは何なのか、信仰に導くための入門書になっているんですが、私が30年前、ついに30年前ということはできますが、大学1年生から2年生になる春休みですね、に教会に通い始めていました。その時、三浦絢子さんの道ありき、そして二部作が、この土の器をも読んでですね、それからこの三部作の光あるうちにを読んだんです。で、私はサークルに入ってまして、この日曜日は必ず活動があったんですね。で、春休みなのでその活動も日曜日はなかったんです。だから毎週教会に行くことができたんですが、まもなくその4月の1日なんですけれども、新学、また学校が始まるということにあたって、これは日曜の朝に礼拝に行くことができなくなって、もう今ここで求め始めたのに、ここの機会を逃したら、またやり直そうとか、そういうことはできない。今光が与えられたうちにその中を歩もうと決めたわけなんです。これは本当に何ていうのかな、合わせた話じゃなくて、本当にそう思って、また忙しくなっていろんなことをしているうちに、こういうことはもう考えることはなくなってしまうっていう恐れを抱いて、それで日曜日の朝、最後に招きがあったときに、イエス様を信じ受け入れたい人は出てきてくださいという招きがあったときに、前に出て行きました。いつまでも光があるわけではない、光のあるうちに光に行かなければいけない、光のところに行かなければいけないと いう必要があるわけなんですね。では20節から読んでいきますが、さて祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシア人が何人かいた。この人たちはガリラヤのベツサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話したとあります。イエス様はエルサレムにロバの子に乗って、前回見ましたが入城しました。入城というのは城に入ったと書きますけども、入っていきました。でユダヤ人の人たちが、ホサナと叫びながらイエス様を迎え入れたんです。歓迎したんです。でこの時は杉越の祭りで、世界中からユダヤ人がエルサレムで祭りを祝うためにやってきているんですが、ここを読みますとなんとギリシャ人もやってきていたっていうんです。ユダヤ人の祭りなのにギリシャ人がやってくるってどういうことかと言いますと、ユダヤ教に改宗してたんですね。ユダヤ教に、そのモーセの律法で決められたことを行って割礼をするとか受けるとか、そういうことをして改宗をしていたと考えられます。そしてそのユダヤ人たちがイエス様を見たいと思ってこうたくさん来て、そして歓迎して受け入れているときに、このギリシャ人たちもお目にかかりたいとこうわざわざ言っています。そのまま行けばいいのに行かないんです。でこれが理由があります。ですね、理由があります。エルサレムの神殿は外庭、その神殿の外のこの敷地にこの外庭である異邦人の庭と呼ばれるものがあるんです。異邦人の庭ですね。別にユダヤ人も入っていいんですよ。けれどもそこからもっと内部、神殿のところのこの聖所のところに近づいたところからはユダヤ人しか入ることはできないで、で実際にそこにここから入ったらもう命の保証はないよっていうような文言が書いてあるんですね。文章が書いてあって、でそこにイエス様がおられたと考えられます。なのでそのままイエス様のところに行くことはできないから、イエス様の方が外庭の方に、この異邦人の庭の方にこう出てきてほしいという思いがあって、そして話しかけた相手がピリポと、そしてピリポがアンデレだったんですよ。でこれが面白い、ベツサイダ、ガリラヤのベツサイダ出身のっていうふうに書いてあるのが、これが実は面白いんです。面白いっていうのは意味があるんです。ピリポという名前はピリピと同じです。ピリピの町、パウロがヨーロッパへの宣教の時に初めに訪れたのがピリピ、ピリポですね。でギリシャ名なんです。ギリシャ名なのにユダヤ人でもギリシャ名をつけることがあります。でギリシャ語を話すユダヤ人である可能性が大きいです。アンデルも実はギリシャ語の名前なんですね。でベツサイダというのはデカポリスの隣にある村なんです。この、北東部分かな、このガリラヤ湖のですね、デカポリスが東にあって、この北北東のところにベツサイダがありますけれども、でガリラヤには結構異邦人がいまして、特にそのデカポリスはもう異邦人が大半なので、そしてそのすぐ近くにいたということで、このなんていうのかな、このギリシャ人がやってきてね、こうユダヤ人ユダヤ人してる人じゃなくて、こうギリシャ語が話せて、そしてそれに近い人のところに、行くわけじゃないですか。それで近づいて、そして今度はピリポが今度アンデレに相談して、一緒にイエス様の方にその話をしていったわけなんですね。で、使徒の働きを見ますと、初めにユダヤ人の間でこの聖霊が与えられて教会が始まって、ユダヤ人の間で福音が伝えられていきましたけれども、その後にこう散らばっていってですね、ステパノが死んだことによって殉教したことによって散らばっていって、 そしてこの福音を伝えていく人たちの主体となっているのがギリシャ語を話すユダヤ人、ギリシャ系のユダヤ人なわけなんですね。だからここでもう、なんていうのかな、まだイエス、使徒の働きは当然始まってないんですけれども、その原型となるような、その始まりというか、方がする、その芽が出てくるっていうか、そういうような出来事なわけなんですよ。23節、するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ましたと。栄光を受ける時、この時という言葉が、このイエス様が特にヨハネによる福音書の中でキーワードとしておられるわけなんです。ヨハネの福音書をずっと読んでいくと、私の時はまだ来ていないとか、そういう言葉が何度となく使われていました。一番有名なのが、カナの婚礼の時ですね。初めの印を行った時に、マリアが、ブドウ酒が足りません、ないですと言った時に、私の時はまだ来ていませんとイエス様が言われたわけなんです。そして7章でカリオの祭りの時に、その肉の兄弟ですね、弟たちですね、マリアは少女じゃないですか、イエス様は。だけれどもそのヨセフとの間でできた子供たちがいるわけでしょ、兄弟ですよ、弟たちが、そんなにあなたがね、この、預言者であるならば、しっかりと示して弟子たちにね、エルサレムに行って示せばいいじゃないかって言った時に、いや、あなた方の時は来てるけれども、私の時はまだ来ていないって言い方したんですよ。その公に私はこうでござい、っていう時ではないっていう意味なんですね。そしてイエス様が捕まえられそうになった時も、まだイエスの時は来ていないから捕まえられずにいたというふうに、その明らかに時があることを教えていて、そしてついにここで人の子が栄光を受ける時が来ましたというわけなんです。で、元を正すとですね、前回の学びのことを思い出していただくと分かるんですが、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに来られて、そしてホサナーって言って、まあ日本式に言うと分かりやすく日本人の子を信条に訴えると、バンゾーイって言ってるような感じですよ。分かりにくいか、逆にすいません、80代ぐらいのご高齢の方だったら分かるかもしれませんが、90代とかですね。でもこの前ね、令和のほら、天皇陛下の即位式、なんだっけ、関係的にみんなでバッマザーイってやりましたよね。やっぱ分かるじゃないですか、最近の話ですよ。あれと似てます。でイエス様はそれをお受けになられた、それをやめさせることは全くなかったんですけれども、以前ガリラヤ湖のところで5000人の人たちに給食をした時、パンと魚ですね、この与えた時にですね、王に担ぎ上げようとしたときはイエス様は退かれたんですよ。時ではなかったんです。で、今は時なんです。で、その時というのが栄光を受ける時と言ってますけれども、この王として受け入れられるということと同時に、前回学びましたが、苦しみを受ける時である。でもその苦しみの中に実は神の栄光が現れて、そしてよみがえって天に上げられる時なんだということです。ギリシャ人がやってきた時にイエス様がこの時が来たってこう言ってるのも、これが味噌なんですね。味噌って日本語で味噌わかりますよね、皆さんわかりますよね。大事なんですよ。異邦人は自分がユダヤ教徒にならない限り神の国に入れないというふうに教えられていました。モーセの律法を守らなければユダヤ人と同じように神の国に入ることはできない、つまり律法が隔ての壁になっていたんです。割礼を受けなければ、男子だったら、男だったらば、無割礼は神の国に入れないわけなんですね。 しかしイエス様が十字架につけられ罪を取り除かれ血を流してくださったことによって、その律法の行いではなくて、その私たちがイエスを信じる信仰によって、その血があてがわれて御霊が与えられて、私たちが良心から清められることによって、律法を守っていない異邦人であってもイエス様に会って神に直結でつながることができるようになった。このことにおいてはユダヤ人も異邦人も違いがない、差別がないので、共に一つの体になることができる、一つになることができるということが、これが与えられるわけなんです。なのでイエス様がついに栄光を受ける時が来た、その時になってきたと言われたわけなんですね。24節、誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びますと。誠に誠にっていうのは、これギリシャ語でそのまま言いますね、アーメンアーメンって書いてます。本当のことを言うよと、これから誠の真理を、本当のことを話すよと言って、人はね、生きなければいけないと思ってます。命が一番大事だと思ってます、この肉体の命ですね。しかしその命をイエス・キリストのゆえに捨てることによって、もっと多くの命が与えられるって言ってるんです。でまずイエス様ご自身が死なれることによって、多くの人の命が与えられるということです。永遠の命が多くの人に与えられるということです。わかりますよね、これ簡単ですよね。例えばこれ麦ですけれども、ここに今この説教団のこの、なんだろう、プラスチック製のね、この上に乗っていたとしても、その種は種としては残ってますよ、粒として。だけどそれで終わりです。でもその粒がなくなる、つまり土の中に行ったら粒自体はなくなりますが、なくなる、死ぬこと、死ぬってのはこれなくなるってことですね、粒としてなくなるってことです。そしたら多くの実を結ぶという自然の、その私たちがもういつも見ている、これを使って死ぬことによって、逆説的ですが、多くの命が与えられるということをイエス様は話しておられます。要は教えます、あなたは生きなければ生きることはできないんだと。しかし福音のために、誠の命のために死ぬことによって本当に命が与えられ、また他の人にも命を与えるように、この導くことができるという、先ほど歌った歌があります、賛美の中で、私はイエスに従うことに決めました、もう振り向きません。でこれは、インドにあるクビカリ族の人が言った言葉なんです。修法の一番裏にその逸話を書きました。この歌が生まれたのは、実は殺される直前の信仰告白だったんです。クビカル族のところにイギリスからの宣教師がやってきまして、でその宣教師から聞いたイエス様が十字架につけられ、よみがえられたのはあなたのためなんだよと、それを信じて喜んで一人が伝え始めたんです。その家族も信じました、奥さんも子供も信じました。そのことが州長に知られることになって、そんなの捨てなさいと、その時に「イエス様についていくことをもう決めています」と答えたんです。そしたら彼の目の前で州長は子供を殺しました。そしたら彼はこう言ったんです、誰も私と一緒にイエス様の方に行かなくても私は従いますと。州長は怒って今度は奥さんを目の前で殺したんです。 世については私はもう後ろに捨てました。十字架だけが私の前にありますと、こう言ったんです。そして酋長は本人を殺しました。これを全部見ていたそこのガロ族っていうんですけど、ガロ族の人たちはそれを見てイエス様を信じることを決めたんです。ついにその殺した酋長もイエス様を信じたんです。ガロ族は、これが起こったのはだから18世紀かな、10世紀から、もう今それを知ってる人っていうのはもう生きてないかもしれない。けれどもひいおじいちゃんかひいおばあちゃんぐらいだったら生きてるかもしれない。でこのことを私知って驚いたのは、その YouTube のビデオの下のコメント欄に、私はガロ族です、私はガロ族です、私はガロ族です、ザーッおじいちゃんおばあちゃんのおかげでって言って、イエス様を信じてるんですよ。そして燃えてイエス様を伝えなければいけないって話してるんですよ。他にもムスリム、元ムスリムの人が出てきました。ムスリムの人にとってイエス様を信じたら本当死ぬかもしれないんですよ。でも I have decided to follow Jesus って書いて、私はイエス様についていく。死ぬことによって人を生かしていくんです。人に命を与えていく、イエス様にあって命が与えられていきます。そして次に、私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える人もいることになります。私に仕えるなら、父はその人を重んじてくださいますとあります。で、ここすごく分かりづらい話だと思うんですが、主人としもべ、あるいはラビ、教師と弟子の関係というのは、私たちが考える以上に、一緒にいるということが強調されてます。一緒にいるんです。とかく教会では弟子訓練という言葉を使うと、何かそういう冊子があってテキストがあって、それを一つ一つこなしていくことによって、まあ、それも間違ってるんじゃないですよ、それいいことですよ、いいことです、それ間違ってるって言ってないんで、それによって弟子になっていく。であとは進学校に行って、その授業を取って講義を取って、そして卒業証書をもらったら、あなたは牧師になれるというようなものがね、このいわゆる学校の制度のようなものが主体になっていて、それで弟子になるっていうふうに考えてしまいますが、そうではないんです。当時は一緒にいる。だからイエス様がいるところにお供する。なのでイエス様が十字架につけられるということは、それは自分も命を捨てるっていうか、命を憎む。あれ、なんか一つ私抜かしませんでした？抜かしましたね。25節抜かしたでしょ。すいません、25節に戻りますね。いいですか？それをなんか言ってないなと思って今違和感を感じて、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至りますと、ね、だからイエス様についていくにあたって、自分の命を愛したら愛することはできないんですよ。イエス様についていくんだから、イエス様が命を捨てられた方なんですから、ご自身の。だから自分もその命を、でそして自分の命を憎むと書いてます。でこれね、憎むっていうのを、なんていうの、私は自分の命なんか嫌いなんだとかって言って自殺するみたいな、ああいう憎むじゃ全然ないんですね。それはね、いいですか、驚くかもしれませんけども、それは命を愛している証拠です。本当に命を憎んでいたら死ぬことさえも諦めます。今ちょっと矛盾したことを話しますからね。けれども何を言ってるかって言ったら、ここでの憎むというのは、優先順位の話なんです。忠誠を誓うということなんです。イエス、命というのはものすごい大事です。これを否定しているのでは全くありません。命は、キリスト教ほど、この聖書に書かれているほど命というのはどれほど大事にされているかということが本当に書かれています。しかしイエス様に従うにあたって、 命の方をイエス様よりも大事にするのではなくて、イエス様を第一にするという時にこの憎む、だからどっちを忠誠ですか。さっきの、男の人ですよね。殺される男の人は子供が目の前で殺されてるんですよ。奥さんが目の前で殺されてる、でも私はイエス様に従いますよっていうですね。これが命を憎む。しかしそのことによって永遠の命に至るんですよ。だからキリストに従う道というのは自分の命を憎み、そして永遠の命に至る、永遠の命を持つ道なんだよということでありますね。でそれでさっきの話に戻りますけれども、どこだっけな、使えるですね、使える話に戻るわけなんですね。でそうやってイエス様に仕えていく、道を歩んでいくのならば、天の父がその人をよく見てくださっていると、人が見てなんか重んじるんじゃなくて、父なる神が見て重んじてくださる、父が見て評価してくださるわけなんです。これ本当分かりにくいですよね。肉眼ではこの自分たちの知覚の中ではやっぱ人の評価ですよね、全てが。けれども私たちは信じているのは目に見えない神です。この方の評価ですね。この方に重んじられていくということです。で、27節。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。父よ、皆の栄光を表してくださいと。今、イエス様の葛藤が書かれていました。何かって言ったら、この時から私をお救いください。と言いながら、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだと。この時というのは苦しみの時です。私たちの罪を代わりにご自身の罪であるかのように背負われる時です。その罪のゆえにイエス様は永遠の昔から父の懐、この永遠の昔から父と共におられたのに見捨てられる、引き離されるという経験を味わわれます。これが十字架の上で、神よ、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと言われたあの苦しみであります。そこから救ってくださいと願ったんですけれども、いや、身代わりに私が死に、そして自分が罪人と数えられることによって他の人が神の前で義と認められるようになると、神に受け入れられるようになるという、このために私は来たんだということなんですね。十字架というのは暗闇の力が覆う時です。次回学びますが、サタンがイスカリオテのユダの中に入るんです。暗闇の力なんです。だったら神と違反するじゃないか。いや、神はその中に明確な御心計画を持っておられまして、そしてそれを成し遂げ、なんと暗闇が支配する力を、むしろ暗闇の力を完全に滅ぼすように用いられたんです。すごい裏技じゃない、すごくない、神様。暗闇が支配しているのをお許しになられて、むしろそれを、暗闇の力を滅ぼすようにご計画しておられたんです。私たちが苦しみや悲劇が襲うときに、もちろん過ぎ去ってほしいと思います。どうしてもやるせない気持ちになります。どうしてなのかと心に疑いも出ます。そういう時に私たちはどうすればいいでしょうか。まず祈りましょう。イエス様が、父よ、この時から私をお救いくださいと祈られました。そのまま祈りましょう。救ってくださいって。ゲッセマネの園でも、この杯を私の前から過ぎ去らせてくださいと一度ならず三度祈られたんです。で祈ると、祈り始めるとね、たとえその 願いが御心でなくてもいいんですよ。あ、なんかちゃんとした正解を言わなきゃいけないんだな祈りの中でとかなんだかってやってね模範生にならないでください。そしたらね、詩編にあるダビデの祈りって多くが失格ですよ。そうでなくて祈るんです。そうするとね、神がね、その祈りを導かれ、御霊が導いてくださるんです。次によく考えることができたんです。それは何かって言ったら、いやって、このためにこそ私はこの時に来たのだと、こうなんていうかな、思い直すことができるんですよ。こう冷静に神の御心ってこっちだったよなってこう考え直すことができるんです。目的があるんだと、神の。そして次に神にお任せします。父よ、皆の栄光を表してくださいと。委ねた人はね、強いんですね。いろんなところで聖書に出てきます、委ねた人の話が。ヤコブが、このヨセフがいなくなってね、もう絶対ベニヤミンは行かせないとかって言ったけれども、エジプトの方ですね、エジプトに、けれども失う時には失うのだと、ヤコブが行った時に実は向こうにヨセフがいたとかですね。任せる人は力が与えられます、平安が与えられます。イザヤ書の26章の3節に、志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます、その人があなたに信頼しているからですと書いてあります。全く平安で守ってくれると。で、自分の証をさせていただきますと、さっきクリスチャンになりましたと30年前に言っていました。でも私は抑うつで自殺願望みたいなのがあったんですね。けれどもクリスチャンになってからもね、しばらくそういう思いがずっと残ってたんです。である時に諦めました。諦めたんです。もう聖書にはチリアクタっていう言葉が出てくるんですね。虫けらみたいな風にも出てきます。人間の命は儚いし、そんなチリアクタみたいな自分ですと、今自分がこういう状態でも構わないですと、ただこの状態の中であなたの栄光が現れさえすればそれでいいんですっていう感じで祈ったんですよ。したらね、治っちゃったの。治ったの。神がに委ねる、もうあなたはそうなされるんだったらそういいですって、あなたにお任せします、もういいです、そのままでいいですってお任せします。したらね、平安が皆さんを、守ってくる、平安で皆さんを守ってくださいます。次、28節の後半、すると天から声が聞こえた、私はすでに栄光を表した、私は再び栄光を表そう。父が上から答えられましたね。で、このこういうのは、これで3度目ですね。1度目が、最初がイエス様がバプテスマ、水をで洗礼を受けられた時に、バプテスマを受けられた時に天から声がしましたですね。これは私の愛する子だと。そしてイエス様が弟子3人を連れて高い山に登られて、そして栄光の姿にこれ変貌してですね、体が、姿が変えられた時にも上から声がありました。これ私の愛する子だと。そして今ここですよ、私はすでに栄光を表したと。で、この栄光を表したって何かって言ったら、今までの印を通して栄光を表したんです。カナンの婚礼から始まって、あと王室の息子の、王室の役人の息子ですね。遠いところから癒されたとか、あと5000人の、あれ、あと一番大きいのは、2番目に大きいのが、盲人だったのに生まれつきの目を開いた。で、一番大きいのがラザロからの蘇り、ラザロの蘇りですね。そうやって栄光を表したけれども、もう一度栄光を表そうと、まで十字架から復活して蘇って、天に上げられるあの栄光ですね。そばに立っていたって、それを聞いた群衆は神々がなったのだと言った。他の人々は御使いがあの方に話しかけたのだと言った。イエスは答えられた、この声が聞こえたのは私のためではなくあなた方のためですと。これ今雷が鳴ったって言って、この、わかります、これあれですよ、シナイ山で ね、この神が降りてこられて、天から降りてこられた時も神々がなってですね、あの光景と少し似ていて、でイエス様は私がその私はあるというものだということを示すために、こうやってあえてお店になった、少し見せたちょこっと。そしたら見つかいがって言って、やっぱあの時見つかいが来てたからね、その市内さんのところにも。そしてあとはそうですね、ちょうどあのモーセの時と同じようにこの声が聞こえたのは私のためで、あなた方のためだと声が聞こえたんですね。で31節、今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられる時、私は全ての人を自分のもとに引き寄せます。これはご自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのであると。イエス様はご自分が死なれることによって、この上げられるっていうのは死なれるって、あの十字架につけられるってことですね、上に。でその時に世を支配する者が裁かれるって言ってるんですよ。これはサタンのことです、悪魔のことです。先ほどねフェイントをかけたとか、あのなんだっけ、さっきあの暗闇の力が支配するのを許されることによって暗闇の力を滅ぼすっていうふうに話したでしょ。でこれが創世記の3章の15節に書いてある予言なんですよ。何かというと、女の子孫がサタンの、これ蛇のね、蛇の子孫の頭を打ち砕くって書いてるんですが、その蛇の子孫の方はその女の子孫のかかとを打つって書いてある、まあ、噛むみたいな感じだね。だから考えとしては、ちょっとここねビデオだと 見せられないんだけど、ちょっと床になるのでね、踏みつけるんですよ頭を、蛇のぐにゃって、そしてうわーとかって言って一生懸命あのかかとを噛んでる姿ですよ、蛇が。だけども頭を踏みつけられてるって、ぐにゃーってこうやってやられて、決定打で殺される時に最後のあがきで噛んでいる、それが噛んでるのが十字架なって言うんですよ。だイエス様十字架につけられた、大変だ、もう無力だっていうのは大嘘なんですよ。異端の教会ではその十字架が敗北だって教える、失敗だって教える、ふざけるなって感じだよ。勝利ですよ、勝利、踏みつけてるんですよ。十字架がこの世を支配し、死の中に私たちを閉じ込めてるのを解放してくださったんです。ヘブルの2章の14節15です。そういうわけで子供たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死を、血の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながっていた人々を解放するためでしたということです。そして地上から上げられて、で私は全ての人を自分のもとに引き寄せる、これは異邦人も含めて、さっきギリシャにいたでしょ、自分のもとに全ての人を引き寄せるためなんだと、イエス様のところに引き寄せるためなんだと、こう言ってるんですね。そして34節、そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法によってキリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子をあげられなければならないと言われるのですか。その人のことは誰ですかとこう言ってるんですね。人の、あの今あげられるっていうのは十字架につけられるって、この聞いてた群衆は分かったんですね。でも死ぬっていうことじゃないですか、そしたらって言って、でもいつまでもキリスト生きてるっていうのに予言で、あの律法に書いてるじゃないかっていうんですけど、これ本当に書いてるんですよ、たくさん。例えばあのダビデが、ダビデに対して神様が言われた第2サムエルの7章の13節で、彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てるって言うんですよ。常しえまでにこの生きておられて支配しておられる王なんだって言ってるんですよ。いつまでも生きるっていう。あとは詩篇のとこにも、常しえまでメルキデゼク のくらいのこの祭司になるっていうのも書いてある。常しえって書いてるからずっと生きてるんですよ。なんで死ぬって言うんですかって言ったんですね。けれどもイエス様はその質問に答えることなく、35節見てください。そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく 光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。自分に光があるうちに光の子供となられるように光を信じなさい。イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠されたと言ってます。なんで質問に答えなかったかというと、イエス様は彼らの心の思いをもうすでに知っておられました。で、十字架っていうのは苦しみがあるよとかなんだかって言ってところで、彼らは受け入れないことも知っておられました。そうではなくて、もうすでに光が与えられてたんです。そして彼らはその光のところに行かないという問題があったんです。で、これをいつまでもぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃやってることはできないよと、光があるうちに歩みなさいと、そして光の子供となれるように光を信じなさいと、もうその本質、もう彼らの心にあるものを知ってるから、その本質を語られて立ち去られたんです。もうこれで最後通帳っていう言葉はちょっときつい言葉かな、でももう最後ですよっていう感じで立ち去られたんです。暗闇にいたらもうどこに行くかわからないよ、つまずきますよって。それはそうですね、暗闇にいたらどこに行くのかがわからなくなります。でイエス様を信じ、光を信じなければ暗闇の中歩んでどこに行くかがわからないで、そのまま滅びに至るわけなんです。で、ここまで語ってイエス様の言葉が書いてあって、今度ですね、ヨハネは37章から7節から、ごめんなさい、7節から、これまでのイエス様の宣教、世に対する福音ですね、福音を伝える活動、これのまとめを書いています。イエスがこれほど多くの印を彼らの目の前で行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼はこう言っている。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか。主の御腕は誰に現れたか。イザヤはまた次のように言っているので、彼らは信じることができなかったのである。主は彼らの目を見えないようにされた。また彼らの心を頑なにされた。彼らがその目で見ることも、心で理解することも、立ち返ることもないように、そして私が彼らを癒すこともないようにと言ってますね。はい、ここは絶妙に人の選択、信じるという選択と、また神の主権について話しているところなんです。注目していただきたい言葉は、37節の信じなかったという言葉、そして39節の信じることができなかったという言葉なんです。信じなかったということをずっと行っていくことによって、その信じることができないほど心が頑なにされてしまっているということです。先ほどからずっと話してます。光のあるうちに、光のあるうちにって言ってますよね。光があるときに、光があるのにそこに来ないと、いつまでもそれが続くのではなくて、ついに自分で信じることができないということにもなっていく。で、神はこれをもお持ちになられてですね、ご自分の栄光のために用いていくんですね。で、神の主権がそこには働いてるんですけども、それをその時にですね、なんだ神が人の心を頑なにするんだったらば、なんか信じたいって言ってるのに、ダメだよダメだよって心を堅くなにするってことはないよってことなんです。もうすでに信じないってもう決めてるんですよ。決めてる人をも神は用いられて、そしてご自分の栄光を表されるというのが神の働きなんだけど、信じることができなくなったっていうのは恐ろしいですよね。で、いつかその時が来るよと、裁きの時が来るよというのがここでの大まかな話であります。で、イザヤ書をヨハネは引用しています。 ここで主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御言いでは誰に現れたかというのは、イザヤ書の53章の一節にあるんです。主の御言いというのは、ユダヤ人が聞くと、出エジプト記で、このエジプトから力強くこの連れ出した時の御言いで、力強い腕の話です。ガーッという感じだ。ガーッという感じで、まさかそれがね、2節とか読んでいくとどうなるかって言ったら、イエス様はみすぼらしい人なんです。そしてイエス様は病を知っている人、悲しみの人って書いてあります。まさかこの方に主の御腕が現れたんですかという衝撃が書いてあるんですね。だからこの方を信じなかった、で今度は信じることができなかった方は、主は彼らの目を見えないようにされた、また彼らの心を固くなにされた、彼らがその目で見ることも心で理解することも立ち返ることもできないようにして、そして私が彼らを癒すこともないようにって、なんか、ま、分かります？信じなかったからこうなってるんですよ。逆ですからね。でこれは6章、イザヤ書の6章で、イザヤが主の御座、王座の幻を、天にある幻をこう目撃した時なんですね。幻を、セラフィムが聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなってことを叫んで、でそこでイザヤが私も汚れているものであるというふうに言って嘆いた時に、もう私はダメだって嘆いた時に、この何だっけ、祭壇からの炭火ですね、燃えている炭火がこう、唇に当てがわれて清められて、そして誰が私のために行くかって言ったら、私が行きますって言って、で神様が使わされるにあたってこの言葉を語って、つまり拒み続けて行く人たちがいるという現実をですね、前もってイザヤに語ったんです。これ辛いっすよね。どうですか皆さん、福音を語るように示されて、これから行きなさいって言ったら、誰も信じないように私がするからってでこれ実はこう牧師になる人とか伝道師とか、そういうほら神様の福音、福音を伝える人の飯について話すときにとてもいい御言葉なんです。なんでかって言ったら、本当に成果が出ているように見えないときに、唯一それでも語り続けることができるのは召されてるからっていうこと、これだけが唯一持続できる、その何て言うのかな、ものになるんですね。自分の意思じゃなくて神の意思なんですよ、やってるのは。まあちょっと話ずれましたけれども、で今このイザヤ、あれどちらも取っているわけですが、ちょっと話はずれますけれども、どっちもイザヤって書いてますね。6章の引用もイザヤで、53章の方もイザヤと言ってます。皆さん今聞いてるので、説教で聞いてるので、何言ってるんですか明石さんって話になると思いますが、例えば仲介書っていうですね、世の中に出ているそのイザヤ書っていうのは預言書で難しいから、じゃあ説明を見るために仲介書を見ますよってのは、第二イザヤとか第三イザヤとかって、イザヤが書いたんじゃないって言うんだよ、後半部分は40章以降が特に。なんでか分かります？キュロスというペルシャの王様の名前が出たり、歴史で起こってる、すっげえ詳しい。だってキュロスの王様が出てきたのは、そのイザヤが書いてたとしたら100年後にしか出てこない、生まれてないんですよ。にもかかわらず書いてるの、名前を。だったら歴史が起こった後で書いたんでしょっていう。でもヨハネはこれどっちもイザヤだって言ってるんです。でイエス様もそういう形です。じゃあイエス様がその時に学問的な知識を知らなかったからだっていうね、説明する。アホかなんだよね、アホかな。だってイエス様は全能なる神様、全知で全てを知っておられる方が言ってらっしゃるんですよね。まあ、ちょっと話はずれましたが、でそれで信じないで、それで信じられなくなったって話に戻しますね。似たような話はファラオがいましたね。ファラオ、パロ、以前の神化訳の聖書だと、今2017はファラオですから、ファラオがいたでしょ。 でそれもねよーく見ててください。強情になった、強情になった、かたくなにした、自分でもう信じない、信じない、もう行かせない、こうやって、そしたら、そして後半、あの途中から主がファラオの心をかたくなにしたって書いてあるんです。これも途中で書いてある。でもね、神様は最後まで悔い改めの機会を与えてるんです。最後まで憐れみを示すんです。次回はイスカリオテのユダを見ます。イエス様が最後までユダを愛されたところを見ることができます。そして他にイエス様が悪霊を追い出されたときに、パリサイ人がベルゼベル、この悪霊の頭によって追い出してるんだってこう言ったときに、イエス様が人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます、しかし聖霊に逆らうことを言うものはこの世でも次に来る世でも許されませんってこう言った。これすごくないですか。聖霊に逆らうものは絶対許されない。これどういうことかって言ったら、聖霊によってイエスがキリストであって罪許す方であって、この方によって慰めが来て許しが来て贖いがあって救いがあるんだってことは、聖霊によって全て示されるんですよ。聖霊の技を見て、そしてイエス様が単なる人ではなくてキリストであるということ、これが示されるわけであって、イエス様にどんなに罪を犯していたとしても、冒涜するような言葉を言ったとしても、全部イエス様は許してくださるんだけど、そのイエス様をが許す方だということを全部断るということですよ。これが聖霊によって聖霊の働きを拒むということは、なので罪は許されてない。でここまで来たらもう信じることはできないという世界に入っていっちゃうんですよ。恐ろしいですね。41節、イザヤがこう言ったのはイエスの栄光を見たからであり、イエスについて語ったのであると。すごくないですか。イザヤが主の御座をね、この見て、聖なるかな聖なるかなって言って、主ご自身の姿を見て、ああ私ダメだとこう言ったわけですよ。災いだってこう言ったの。その主がイエス様だったって言うんだよ、ここで言ってるの。ヨハネは、そしてここからは、イエス様の宣教のある時の言葉をね、最後に持ってきてます。これ13章以降はご自分のものとなった者たちに語られてきますけど、まだご自分のものとなってない者たちに対しての福音宣教の言葉で締めくくるんですね。イエス、ごめんなさい、なんだ、ごめんなさいね、37節じゃなくて、すいません、今44節だって言おうと思ったんですけども、今混乱してます。ですね、まだ2節残してました。42節43節ですね。で44節から最後のイエス様の言葉が残されてますね。42節43節まず読みます。しかしそれにもかかわらず、議員たちの中にもイエスを信じた者が多くいた。ただ街道から追放されないようにパリサイ人たちを気にして告白しなかった。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのであると。議員っていうのはサンヘドリンですね、ユダヤ人議会の議員にイエス様を信じた人がいるんですよ。けれども街道から追放されないようにって書いてます。これね、ユダヤ人の共同体から追放されないように、日本人が分かりやすく言うと、日本人に村八分にされないようにって意味です。仲間外れにされないようにっていうことです。パリサイ人たちを気にしてたと。これ以前ありましたね、生まれながらの盲人が癒されて目が開くようになって、その両親がね、この街道から追放されないようにするために証言しなかったときちんと書いてありますが、これね、霊的な挑戦なんですよ。過労して少しピコッと出たのがニコデモとアリマタイのヨセフなんだよね、イエス様が死なれた後に。だけれども他の人たちもいたんですが、心の中では信じたけれども、その公にはしなかったっていうんですよ。ここすごく大事で、多くの日本の人たちが、これ別に日本人に限らないんだけど、 まあ、日本人に今語ってるの日本語で、日本の人たちがイエス様を信じられてもですね、クリスチャンになれないっていうね、矛盾したことをやっちゃうんですよ。こういう言葉実際聞いたことあります。イエス様は信じれるけど、信じるけどクリスチャンにはなれませんって聞きました。なんで？仏教があるからです。で、その仏教じゃ信じてるか、仏の道を信じてるか、ブッダが言われたことを、言ったことを本当に信じてそういうふうに言ってるのかって言ったら全然違うわけです。システムがあるんですよ。檀家制度という制度があるんですよ。家の制度があるんですよ。それから離れなければいけないという恐れがあるから、イエス様は心の中で確かにこの人が罪、自分の罪を許してくださって、この方が命を与える方だって信じられても公にしないんですね。で、なんでバプテスマで洗礼でつまずくっていうか、このすごく勇気がいるかって言ったら、それは公にするからなんですよ。公にする働きだから、クリスチャンになるっていうことをはっきりと目の前で言うから。なので私たちはイエス様の言葉をしっかりと受け止める必要がある。それは私のことを人の前で認めないものは、父の前でも私はその人のことは認めないと言うと、でこういうふうに言われたんですよね。公にするっていうことです。で、次に44節、イエスは大声で、大きな声でこう言われた。私を信じる者は私ではなく、私を使わされた方を信じるのです。また私を見る者は私を使わされた方を見るのです。つまりイエス様はへり下っていると同時に、私は父と一つですよっていうことなんです。私が今語っているのは私じゃないよと、私が偉いんじゃないよと、父だよと、神だよと、私を見る者は私が見なさいって言ってるのは私が優れてるからじゃなくて、父を見捨てるからなんだと。一つなんだよっていうことを表してるんです。で、私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないようにするためです。そうですね。ずっとこれ言ってますよね。光として来た。信じる者が闇に留まることはないように。そして誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは世を裁くためではなく、世を救うためだからです。私を拒み私の言葉を受け入れない者は、その人を裁く者があります。私が話した言葉、それが終わりの日にその人を裁きます。すごく大事なこと言ってますね。最初の方、私の言葉を聞いて守らない者がいても裁かないと。なぜかって言ったら、裁くために来たんじゃなくて救うために来たんだって言うんです。例えばペテロ、イエス様を知らないと3回言ったんです。でもさっき言ったように、人の前で私を知らないというものは天においても父の前で知らないというふうに言うって言ったんですよ。ペテロ思いっきりそれやっちゃったんです、3回も。どうですか、地獄行きですか？違うでしょ。憐れみを受けました。イエス様から許されました。なんと教会の指導者になりました。でも多くの人がこう考える。どうせイエス様の言葉聞いてもこれ守ることできないからやめとくよってやっちゃうんです。やめとくよって。そしたら、私を拒み私の言葉を受けれない者はその人を裁くと。で、ここで裁くっていう言葉聞いた時に、こういうふうに私たちすぐイメージしちゃうんです。ちょっと何か間違ったことすると、これクリスチャンとしてこうやってね、ちょこっと間違ったバンバンダメ、お仕置き、ペーン。大体これがね、神の裁きって言葉聞くとの私たちのイメージなんです。そうじゃないんですよ。光というのは許しなんです。罪の許しであり、優しさであり、愛なんです。その愛しておられるイエス様、いりませんって言ったら、それはない状態があるんですよ。それがここで言ってる言葉なんです。だから言葉、私が今語っている言葉が後に裁きとなると。だって罪の許しを私はいりませんと言ったら許されない世界になるでしょ。で、これが例えば光にしても温度にしてもそうなんですけど、光っていうのは、闇っていうのは闇が作られてるんじゃなくて、光がないのを闇と言いますですね。そして冷たいっていうのはマイナスとかなんだかっていうのは熱がない状態を言うのであって、言ってみます、寒いのが作られて、地獄っていうのも似てて、神のその善なるものとか神様の命とかそういうものがないというところにあるわけで、でそれを拒んだらそれはそっちに行きますよ。神様は自由意志を尊重されるから、無理やりはしないし、 天国にたとえその人が近づいたとしても、地獄からね、こう仮にね、近づけたとしても、ビューッと近づいた。本人がこっちまた戻っちゃいますよ。これ嫌だって言って決めちゃってんだから。ということがここに書かれてます。終わりの日にその人を裁くと。で、49節です。私は自分から話したのではなく、私を使わされた父ご自身が言うべきこと話すべきことをあなたにお命じになったからです。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。ですから私が話していることは、父が私に言われた通りをそのまま話しているんです。だからさっきの繰り返しですね。私が話しているのは父が話したことだよと、私じゃなくて父が話していることだよって、こう父と今私は一つになっているんだということですね。これで本当に応答をしているかしていないかということで終わって、次回から見ると分かるように、この世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたと。今度はご自分の元に来た者たちに対する愛の言葉になっていくんですね。光のもとに歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、イエス様が最後に語られた、このまだ信仰を持ってない、信じてない人たちに語られた言葉を読みました。どうか今ここで聞いている人たちの中で、まだイエス様を知らない人がいるのであれば、イエス様をまだ自分の救い主として受け入れない人がいれば、どうか信じて受け入れることができるように、光の方に歩むことができるようにしてください。まだ終わらない、まだその光があるうちに光の中のところに来ることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
最後に